こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、植物生理学者ステファノ・マンクーゾと科学ジャーナリストのアレッサンドラ・ビオラによる、植物の能力を知性という観点から捉え直すノンフィクションである。対象は専門研究の入門書であると同時に、一般読者向けの科学読み物でもあり、植物は受動的で鈍い存在だという先入観を揺さぶることを目的としている。著者は植物が脳を持たなくても、光や重力、湿度、化学物質など多様な環境情報を受け取り、それをもとに生存に有利な行動を選び取ると説明する。根を中心とした分散型の情報処理や、微生物や他の植物との相互作用にも注目し、植物を性的な存在ではなく、環境に応答し続ける生命システムとして描く。植物学の知見を通じて知性や生物の境界を考え直させる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に脳のない植物を知性として再定義する発想。本書の中心は知性を人間や動物の脳に限定せず問題を解決する能力として広く捉え直す点にある。植物には脳も神経系もないが光、重力、湿度、温度、化学物質などの情報を統合し成長方向や防御反応を変える。著者はこの働きを単なる刺激反応ではなく状況を評価し選択する過程として位置づけるため植物を受動的な素材ではなく判断する生態として読む視点が生まれる。ここで重要なのは知性を遠づきの意識や言語能力と同一しないことだ。知性の定義を機能面に広げることで動けないから抵当という見方が崩れ生命の適応戦略そのものを比較する土台ができる。議論は挑発的だが科学読み物としては知性の概念を再考させる導入部として機能している。次に根を中心にした分散型の情報処理と探索行動。本書では植物の根が単なる吸収器官ではなく環境を調べる探索装置として描かれる。地中に伸びる根は水分や養分のある方向へ分岐し、障害を避けながら資源の高い場所を見つけていく。著者はこうした動きを念脳仮説に接続し、植物の意思決定を地上部だけでなく、全身に分散したシステムとして説明する。重要なのは中心指令型ではないにもかかわらず、全体として整合的な行動が成立する点である。根、茎、葉がそれぞれ局所情報を持ち、化学信号などで連携するため、植物は環境の変化に柔軟に対応できる。これはロボットやセンサーネットワークの設計にも連想を与えるが、本書の主眼は技術応用よりも、生命が中央集権的でなくても高度に機能しうることの理解にある。さらに、被害を知らせ合う化学コミュニケーションと防御戦略、植物の知性を示す具体例として、本書は被食や損傷への対応を重視する。例えばトマトが虫に食われると、揮発性の化学物質を放出して周囲に危機を知らせ、情報を受けた他の葉が毒性物質を作って防御を強めるという仕組みが紹介される。ここで注目されるのは、植物が孤立した個体としてではなく、内部と周囲に対して情報を流通させる存在だという点である。防御は単発の反応ではなく、予測的で連鎖的な行動として扱われるため、植物は外圧を受けてから壊れるのではなく、被害を最小化するように組織化されていることがわかる。この章は植物を静かな景観の一部として見る感覚を変え、匂いや化学反応を通じた見えない会話が生存に直結していることを示す。生態系の相互作用を理解する上でも重要な論点である。そして、植物と微生物と昆虫が作る共生ネットワーク。本書は植物を単独の生物としてではなく、微生物や昆虫と関係を結びながら生きる存在として描く。菌根ネットワークのような地中のつながりや、受粉や多子散布を担う昆虫との相互作用は植物の生存を支える情報と資源の回路として理解される。著者の関心は競争だけでなく協力が進化戦略になっている点にある。植物は動けない代わりに環境や他の生物を利用し時に誘導しながら繁殖と防御を成立させる。こうした視点は個体中心の生物間を相対化し森林や群落を一つの連結したシステムとして見る見方を促す。特に地下のネットワークが見えにくいことが植物理解の遅れにつながってきたという問題意識は重要である。本書は見えない関係性を生命の本体として読むための入り口になっている。植物の能力から技術と社会の設計を考え直す本書のもう一つの特徴は、植物研究を単なる知識紹介で終わらせず、テクノロジーや社会設計への示唆へつなげる点にある。著者は、分散型で省エネルギーな植物の仕組みを参考に、植物型ロボットのような発想や過酷環境での資源獲得、持続可能な生産の在り方を考える方向を示す。ここでの価値は植物を模倣すること自体ではなく中央制御に依存しない柔軟なシステム設計を学べることにある。また植物が地球環境を支え人間の食料、医薬、エネルギーの基盤になっているという事実は 人間中心の価値判断を見直す材料にもなる。技術開発者には設計思想のヒントを、一般読者には環境倫理の再考を促すため応用範囲が広い。科学と人文的視点を往復できる点が本書の実用性を高めている。結論として本書は、植物学の専門的な話題を一般読者にも開きながら、植物を単なる緑の背景ではなく、情報を処理し環境に適応する生命として捉え直したい人に向いている。植物生理や生態学に関心がある読者はもちろん、バイオミミクリ、持続可能デザイン、生命倫理に関心を持つ人にとっても示唆が多い。特に知性を脳や言語に限定せず、感覚と分散処理の観点から考える枠組みは一般的な植物入門書よりも思考の射程が広い。類書が植物の形態や育て方を中心にすることが多いのに対し、本書は植物の振る舞いを認知やコミュニケーションの問題として扱い、読後に植物を見る視点そのものを変える。科学的な話題を通じて人間中心の見方を相対化したい読者にとって独自性の強い一冊である。ご支援いただける場合はステファノ・マンクーゾ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。